一気当選 BDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野真澄です。
こんにちは、信田めひとみです。
ねえねえ、のばちゃん、私さ、うん、このラジオが配信される頃にさ、うん、すっごい当たるっていうさ、大評判のさ、占い師さんに占ってもらうんだよね。
へ
ー、もう、なこちゃん占いってしたことある？
私は前にあの一期当選の、うん、なんだっけ、取材で中華街行った時に、
あー、中華街行った時ね、
手相の占いをやってもらいましたよ。
あ、ほんと、なんて言われたんだっけ、その時。
その時、34で結婚するって言われた。
34?また微妙な数字だね。そうなんだ。
そう、34で結婚して、うん、結婚したら運気が上がるって言われた。
今の運気は？
今はね、今年はいいんだって。今年は何でも新しいことに挑戦しなさいって言われて、
はいはいはい、
でも来年は何もしない方がいいですよって言われた。
へー、手相でそんなことまで分かるんだね。
私占いしたことないからさ、うん、すごいなんか楽しかったけど、うん、多分それはいいこといっぱい言ってもらったからだと思う。
なんか奈子ちゃんさ、悪いこと言われたらどうなっちゃうの？
うん、腹が立つ。お前に何が分かんだ私のって思う。
占われる資格ゼロだね。
そうだよね。
そうだね。
だってさ、全然知らない他人にさ、私の話したこともろくにない人にさ、うん、そんなこと言われたくないじゃん。
それが占いでしょ。
ねえ、
占いってものがなんだか分かってる？あとさ、逆にさ、うん、自分のことをすっごくよく分かってる人に、うん、あなた今の仕事は向いてませんねとか言ったらショックじゃない？例えばマネージャーとかに。
いや、ショックだね。
ね、って知らない人だからこそ、あ、そうですかって聞けるけどさ、うん、身近な人に、例えば私とかにさ、ナブ、うん、ちゃん今の仕事向いてないねって言われたら、硬いものが近くにあったら殴っちゃうでしょ、それ。
そうだね。
でしょ？
そうだね。だから占いってあるのか。
そうだと思う。
じゃあその占ってもらったらさ、またその結果教えてよ。
でもさ、嫌なことだったらどうしよう。
いいことだけでいいよ。
あ、いいことだけ、
うん、嫌なことはわざわざラジオに電波に乗っけなくていいよ。
あ、そうだよね。なんかどうしよう、ラジオの相方と一緒にいるとなんか、
なんでよ、
運気が下がりますとかさ、なんか悪いカオスに巻き込まれますとか、
そうだ
ね、どうしよう。なんかある日突然このラジオ降りたらごめんね。
え、それが理由？
それが理由で。
嫌、はい、だわ。
ということでね、もう何言われるか気になるんですけど、
うん、気になる。
いいことをもし言われたら、ここ
教えて教えて。いくつで結婚するとか教えてよ。
あー、気になるね、うん、しないかもしれないしね、
うん
うん、でもやっぱさ、うちらって2人ともさ、占ってもらうとしたら仕事のことじゃない？私は一番興味あるのはやっぱ仕事っていうか、これからの人生。
そうなんだ。私はこの間その中華街でやってもらった時に、何占いますかって言われて、いろいろ仕事運とか書いてあったけど、うん、あ、結婚運でって即答だったよ。
あ、そう、34歳か。誰と結婚するんだろうね。
誰と結婚するんだろうね。
案外大物をかっさらっていくんじゃないの、業界の。
だったらすごいね。
ナバちゃん、そこ？
そこみたいなね。
ね、そうなったらかっこいいけどね。
かっこいいね。
あ、じゃあ私、ナバちゃんが男の人といろいろしてるとこ想像つかない。
想像しなくていいよ。
想像しなくていいけど、できない。なんかさ、いいムードとかになる？
私だって同じこと言えるよ、マスミンに。
ちょっと待ってよ、私はいざって時フェロモン出すよ。出すよ。今はものすごいフェロモン省エネモードなんだよ。シューって。
ずっと省エネなんじゃないの？
ここぞって時には出すわけですよ。
出すの？
例えば塩崎先生とかがゲストで来たら、うん、もうね、空気がピンク色になって、多分ね、こう対面してる私たち顔が見えないぐらいになると思うよ。
本当？
本当。ピンクのオーラが。
じゃあ塩崎先生が来た時にどれぐらいフェロモン出してるかどうか私は 見定めるよ。
いいよ。ものすごい出すよ、おっぱいの先からね。
それはただになんか子供産んだ後のおっぱいでしょ。
違うの。はい、ということでね、
ひどい。
それではそろそろ今日ほらゲストも来るし、
そうだね、
ね、
うん、
そろそろ始めましょう、
はい、
一期当選を愛する投手たちに直、ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。DD の DVD が発売やで。初回版には塩崎先生の収納ボックスや爆乳投資たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるで。第1巻6月22日発売、メディアファクトリ
ー。オタクが嫌いなおぎゅうえさん、なんでみんなくじは見るんですか？
まあまあ、おぎゅうえさん、千尋の業も気になったりしません？ DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか？
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディア
ファクトリー。あんたなんか、打点師が怖いだけじゃないの！
なんだと？全
100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。俺は貴様を許さねえ。メディアファクトリ
ー、咲かせよう。ひとひら DVD がついに発売決定。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし。初回特典は演劇研究会フォト4枚と豪華 DVD ボックス付き。ひとひら DVD、 6月22日発売。メディアファクトリー一期当選ゲストトーク。それでは早速ゲストを紹介しましょう。
一期当選ドラゴンデスティニーに諸葛孔明役で出演しています門脇舞さんです。
はい、皆さんこんにちは、門脇舞です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく、
ようこそ。
はい、
なんか舞ちゃんはさ、一期当選 DDR の公開録音に参加してくれて、うん、本編に登場するのは初めてだ。
そうです。
そうだよね。でも私、うん、ほらその時インフルエンザだったからさ、
悲しい出来事が起こったから。
そうなのね。お世話になりましたよ。
よかったよかった、これで
よかったよかった。ありがとうございます、うん、来てくれて。
はい、
はい、ということでね、うん、まあ孔明は地域によっても異なるけど、ちょうどアニメ本編でも登場し始めた頃かな。
かな、
うん、
結構なんか、
うん、
出し惜しみをしてもらっててね。
そうだよね。え、何話から来たっけ。
いいのかな、6話。
あ、6話か。これ言っちゃダメなのかな。
でもね、姿は結構ちょっと前から、
うんうんうんうん、
姿はちょっと前から出てて、うん、喋り出すのはいつかいつかみたいな感じだったらしい。
あー、ずーっと魚釣ってたんじゃない、うん。
私最初に、孔明ってどのくらいから出るんでしょうって、とある方に、うん、打ち入りの席で聞いたら、うん、いやいや、ギリギリまで喋らせませんよって言われて、どうしようみたいな。
それ嬉しくて、
とっておきですよって言ってるのかどっちみたいな感じだ。
なるほどね。はい、そんな孔明なんですけど、
うん、
なんかさ、舞ちゃんはさ、もともとは三国志っていうのは詳しかったの？
いや、全然。
は、
いや、仲間、もちろんね、三国志は有名だし、
うんうん、
孔明っていう名前だって有名だし、
うんうん、
ちょっとした単語は分かってたんだけど、うんうん、それが繋がらない。
うん
うんうん、なかなかね、歴史は昔あんまり得意ではないというか、暗記勝負みたいな、
そうだよね。
だったから、漢字がいっぱい並んでると、こう読み方から手こずるみたいな、まだそんな段階で、
はいはいはい。
まあ、せっかくだから、ちょっとずつ勉強はしたつもり。
うん、あら、中でもさ、三国志の中でも、諸葛孔明ってさ、
うん、
割と有名な、
有名だよ。
ね、そうだよね。う
ん、有名、有名。なんだ、マスミンでも知ってんの？
知ってるよ、ご本当に。ぐらいだよね、諸葛孔明さん、ね。
何が言うの？何の
諸葛孔
明？諸葛孔明でしょ、
うん、
龍門氏名でしょ、
うん、
あれ三国志といえば。
五
胡将軍とか。
あと、
まあ、五胡将軍とか知らないと思うよ、多分。
何
だって、諸葛が誰だか分かってないんだもん、諸葛のてっぺんが。
知らない。あと、孫策白虎でしょ、あれ、
うん、
あと、関羽、
うん、
関羽が有名だよね。
うん、
あと、誰だろう、花崗豚。
すごい五本の指だね。マスミの五本の指はすごい。
本当
でも、まあ、孔明を除けば武力は強そうだよ、
ね。武力はあると思う。
舞ちゃん結構分かってんじゃん。
いやいやいや、結構集中授業ね。
あ、
個人的に集中レッスンを行ったんだよ。
だ、私、未だに三国志の人って本当はさ、全員男なんでしょ。
まあ、でも、女性もいることはいるけど、そんなにやっぱ歴史上には乗ってこないよね。
戦いはしない、
うん。そんなに出てきてないから。
柵には絡んだりはしたっていうの。
舞、
う
ん
う
ん、ちゃんなんでナボちゃん側に立ってんの？私が若と思ったら。
バボちゃん。
あ！だとバボこの野郎。
何バボって。
あのね、韓国語でバカって言うんだって。
悲しいでしょ。今だから1バボ2バボなの。
何それ。
バボを競ってる
んだ。そう、バボを競ってんの。はい、ね、
はい、
そんな、
まあ、一期当選って知ってた？アニメもともと。
うん、それは知ってました。
あー、よかった。
ドラマーナにもよく行くから、漫画とかすごい壁に平積みっていうの、なんて言うんだろう、うん、
壁に平積み。
そうそうそう。
あー、本棚に
壁に縦に置いてある、
うんうんうん、
はいはいはいはい。
そうそうそう、それを見てた。
まいちゃんってだってさ、漫画にすごい詳しいんだよね。
好き、大好き。
そうだよね。
ああ、そうだそうだ、うん。だって一緒にさ、あ、三、うん、人とも虎の穴の、あれに書いてるじゃん。
虎だよ。
虎だよに書いてるじゃん。
フリーペーパーね、虎の穴で配ってる。
わざわざ、うちの時に、塚本さんが、
うん、
うちのコラムで皆さんお世話になっていて、みたいな。
そうだそうだ。
キャスティングには、口は出しません、みたいな。
ね、
わざわざ言ってくれてた、
うん、別に私の力ではありませんみたいなね。
でも先にゲストに塚本さん来てて、何とか思った。
塚本より後か
思ったわけでしょ、まいちゃん的には。
まあ3割ぐらい、
3割ぐらい順番が違うんじゃねえかこの野郎と、いうふうに思ったんだよね。
もう宣伝持ってる人はこれだからと思
って。ああ、なんか大人的なことを思ったわけですね。はい。
いやいやいやいや、あ、塚本さんが知ってる知ってるって思ったよ。
嘘をつけ。ねえねえ、そんなさ、舞ちゃんから見てさ、諸葛孔明っていうキャラクター、まあ、孔明ね、うんうん、っていうキャラクターはどんなキャラですか？
私、そのオーディションを受けた時点では、うん、あの、原作の方になかなか、
うんうん、
あの、本当にちょっとちょっとしか出てなかったような感じがして、
うんうん、
本当に重要なセリフぐらい喋るぐらいしかない感じだったから、うん、もう謎のまんまだった。
ああ、謎のままオーディションを受けみたいな。
そう、つかみどころがなさそうではあるなと思って、つかみどころがなさそうに、うん、やろうと思って。
ああ、確かにでもなんか、うん、淡々と喋る、ね、うん、感じに演じてたよね、
マイちゃん。一応ね、2パターン撮ったの。あの、無感情にとりあえずやっぱり、なんとなくやって、うんうん、その後感情をなるべく出せるだけ出してやってくださいって言われて、
うん、
両方とってどっちな、どんな感じなのかなっていうのを結局その時は分からないで帰って、
うんうんうん
うん、絵を見てみたらそうだな、劉備に対しては結構感情出してる方だけど、うん、まあそんなに出てないよね多分。
そうだね、うん、なんかさ結構さ、あの関羽と、あれ？関羽と孔明って、そんなにさ、本編でもさ、近くにはいるけどさ、うん、そんなに絡んでないよね。
会話してないね。
そうだね。
だってそもそも三国志だったら、はじめそんな仲良くないからね。孔明と関羽と張飛
は。あ、うん。
あ、そうなんだ。
うん。
え、やっぱちっちゃいの？孔明って。
ちっちゃくないよ。全然ない。
ちっちゃくない。
嬉しい。
嬉しい。だから孔明、だから、そう、だから三国志だと孔明若くて、すごくやっぱでも、うん、だけど劉備がすごく信頼したか、まあ、やきもきよね、多分。うん、
あ、関羽からしたら、
関羽と張飛にしたら。
へぇー。
そんな言うことばっか聞いてさ、みたいな。
あー、そうなんだ。
だから原作を読んだ時は結構みんなの関係性みたいなのがすぐにわからなかったけれど、うん、三国志ちょっと分かっては、うんうん、原作ももっと面白くなった。
ああ、うん、ほんと、じゃあ私も三国志勉強したらさ、もっと一騎当選が楽しくなるかな。
あのさ、半年ぐらいずっと私豆知識喋ってたんだよね。
ママちゃんの豆知識なんかたどたどしいんだもん。
ちょうだいじゃん、うまく説明できないんだから。
そっか。ね、でもさ、孔明ってさ、ちょっとさ、ほら、劉備にさ、ラブな感じじゃん。
うん。
なんだけどさ、
ちょっとじゃないかも。
相当、ね、相当ラブな感じ。
相当だね。
だけどさ、なんか、舞ちゃん自身はさ、女子にラブってことある？女もいける？
女もいける。どの程度？でも好きな人はいるよ。
え？おー。
ほんと？かなりのレベルで。
かなりのレベルで好きな人？好き。
どういう意味だろう？
何？かなりのレベルって。
え、私今日大荷物持って来たじゃないですか。
うん。うん、あ、ここのラジオに。すごいカバー、うん、でっかいカバー持ってきたよね。
あ、これから行くの。
え？どこに？
その女の元へ？
そう、山梨まで。
え？山梨まで？
うん。
その。
飛行間を見ては通って。
何？何それ？
そんな夢中にさせる人がいるの？
そうなの。
何それ？通い婚？
え、結構3年ぐらいかな。大学生の時に同級生だった子で、
うん、
で、こっちに住んでたし、うんうん、近所だったからすごい入り浸ってたんだけど、うんうん、家庭の事情でちょっと実家の方にね、
うん、
山梨の方に戻っちゃったのね。
はいはいはい。
隙を見て、まあ2人でね、こう行き来して。
え？
もう家族ぐるみですよね。
そうなんだ。その子って、とはさ、うん、なんか、やっぱり、あれなの？
え、
な
に？
ねえ、やっぱりなんかそのほら、
なんか男にやっとして、
なんかやっぱさ、男の人としかでき、本来できないことをさ、その人ともトライしたりとかしてる？
いやピュアだよ。
どんな感
じ？ピュア？
ピュアだよ。
あ、ピュアだけどでも、なんか好きなんでしょ、やっぱり。
でもすごいね、山梨まで。
ダラダラもするけど、何もしなくても、あの、そんなに、ぎこちないことはもちろんないけど、うんうん、やっぱ多少緊張して話すもん。
喋るとき？
うん。
好きだから。
いや、気を使うっていうか。
ああ、
好きだからこそ気を使っちゃうんだ。
うん。
それってラブなの？
え、どうなんだろう。
でもそういうラブもあるよ。だって私だって、まみこと話すとき緊張するもん。
またここで、全く意気投合に関係ないのとまみこちゃんの話をするけども。私と話すときは緊張しないの？
うん。
あ、何それ？
だって、まずみんバボちゃんでしょ？
あ、お前もバボだろ、俺だろ、一バボ。
なんで二バボ。
も うん、だから、ちょっとここお休みでって、私が2日ぐらい、なるべくお仕事入らない、ずれると嬉しいな、みたいな風に、やっぱ一言言っていく。うんうん、だけど、そうすると、ああ、山梨ですねって言われるようになってたもん。
それぐらいその人のとこに通い詰めてるんだ。
まあ、でもそんなにはいけないけど、なるべく、まあ3ヶ月に1回は。
十分だよね。
十分。で、お風呂とか一緒に入ったりすんの？
お風呂
で、ね、何を聞きたいの？
だって、だってさ、
山梨は温泉があるから、
うん、あ、温泉に行ったりするんだ。
うんうん。
一緒になんか、
温泉とか行くね、やっぱり。
流してあげたりとか？
流してあげたりしない？
あなたはさ、そういうことするのかな？いや、なんか、好きってそういうことなのかなと思って。
あ、だめだけど、そんな、触れないよ。
触れない？
あ、触れる、触れるけど、そういうちゃん触れないよ。
そう、私は触れないね。え、マスミだったら触れる。
失礼な。なんだよ。あ、そうなんだ。そういう人がいるということで、なんかもう、途中から公明に関係ない話
になった。ない話だったね。
まあ、そんな、もう、奥深くはないかもしれないけど、うん、女の子を写真撮るのとかも好きだし。
それ結構深いと思うけど。
え、そうかな。
私、女の子の写真なんてできれば全然撮りたくないもん。
男の子の写真なら撮りたいの？
おっと、この花とか。
そうだよね。なんか、至近距離で撮る感じのマクロ撮影だよね。
そうそう。なんかすっごい急にコアな写真が始まる。あ、だめて、二人でもさ、一番出るのが趣味なんだよ。
あ、そうなの？
そうそう。まあ、バボちゃんには分かんない
けど。ちょっとね、
なんだと。人の肌明るく撮りたいがためにレンズをこの前買っちゃって、また。
すごいね。
ね、コアな話。
してんだね。
そう、望遠が一切ないの、その代わりに。
で、それってデジカメフィルム？
デジカメ。
デジカメの一眼レフ。
フなんだ。
わかるかな、うん、バボちゃんにね。
わかるよ。私だって普通の、何、フィルムのカメラだったら持ってたよ。一眼レフ。で、持ってたよ、しょっちゅう。
ほんと
ほんとほんと。
あ、それは知らなかった。
そんなに凝ってはなかったけど、うん、空とか、なんか、サクランボ持って草原に落として撮ってみたりとかして。
え、サクランボを草原に落とす？
ないなぁ、なんか。
わかんないけど、草っぱらにサクランボ並べて撮ってみ
る。それ明らかに不自然だよね。おかしいでしょ。サクランボが草原に。っていうかさ、せっかくゲストが来たのに、なんだよ。話がずれたけど。まあいいか。
まあいいよ、いいよ。
ということでね、うん、門脇舞ちゃんにはまだまだお付き合いいただきますが、うん、ここで一曲お聞きしましょう。
はい、5月30日にリリースする一期当選キャラクターさん守護神バージョンから私なばためひとみが歌います。関雲長でイニシエの定め。
まっすぐまっすぐあなただけを見つめていたいの。どんなに険しい日々でもそばで守り続けたい。
守護神バージョン、私のえなばためひとみが歌います。関雲長、西への定めでした。
はい、なんかすっごい関雲っぽいね。
なんか、でも女性的な部分がこう
すごい
ふわっと出てる感じかな。
なんだよ、なばちゃんいい感じじゃないこれ。
でもね、これなんかさ、ほら先週マスミの聞いたんだよね。マスミのやつはすごい戦ってみたいな話だったけど、
あ、そうだったね。
すごくこれラブソングじゃだからさ、普通に劉備に対する
劉備に対する、うん、そうだね。なんかでも聞いてるとこうグッとくるよね。
うん、なんかねドキドキする。
はい、
そういう意味では大変だった。
あ、 難しかった？
歌はね、そんなにすごく音がこう幅が振り幅があるわけでもなかったから、うんうん、歌自体はそんなに難しくなかったけど、でも、うん、その劉備に対するみたいなの、
気持ちの込め方がね、うん、なんかでもちょっと切ない感じが伝わってくるよね、
うん、はい、なんだなと思います、うん、はい、一期当選キャラクターソング守護神バージョンは関雲長のイニシエの定め、そして千原みのりちゃんが歌う張飛駅徳の覚悟決めやを収録して5月30日にリリースです。
はい、同じ5月30日に一期当選キャラクターソング親子バージョンもリリースします。こちらは私浅田真澄演じる孫作博夫と井上吉子さん演じる五栄の歌が収録されてます。
キャラクターソング守護神バージョン、
そして親子バージョンをよろしくお願いします。一期当選 DDR ドラゴンディズニーラジオ、この番組は浅田真澄と田畑芽瞳がお送りしております。一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ、公式ホームページは www.1期当選.com。 バカって言うな。私浅野真澄演じる孫作白夫はバカと言われるのが大嫌い。だったら白夫にわからないように褒め殺し、こっそりバカって言っちゃいましょう、
うん、
はい。なんかまいちゃんこのコーナーね、うん、初めて初参加なのに、はい、うん、最終回なんですよ、今日で、はい、
お、そうなんだ、はい、
ギリギリセーフ、
うん、だから思いの丈を、うん、もうね、好き勝手言っちゃってください。
自分が言ってるかのように
そうそうそうですね。ということで、じゃあ早速紹介していこうと思うんですけど、どっから行く、うん、
誰から行こっか。
じゃあ私行ってもいいですか？
いいよ。
ですね、こちら東京都のイオカンゼリーさんからいただきました。君のブログはいつも美味しそうだね。あー、わかる。ブログにさ、うん、食べ物の写真ばーっかりアップしてるブログってあるじゃん。
ある。
ね、もうどこかの国で戦いが始まろうが、なんかね、都知事選があろうが、今日自分が食べたものの話。
マスミンは写真どういうの載せてんの？
私ね、私はお花ばっか、お花っていうかあんまり食べ物の話は書かない。でも別になんかね、食べ物のブログっていうのは別にだからバカっぽいとかじゃなくて和むよね。
うん、
なんかこう、
写真がないよりはっていうところもあるし、
ね、うんうん、うんうん、とかさ、もうなんか来る日も来る日もこれが美味しかったですっていうのってさ、なんか女の子だと可愛いけど男の子だとちょっと、うん、ちょっとだよね。
まあ寝とる瞬間とかすごく楽しいしね。
うん、写真はね、
あ、バシャみたいな、
うん、だいたい写真撮ろうと思う時にはもうなくなってんだよね。
あ、食べ物、あー、なんか
食べたかったみたいな、
食べてる最中に思い出して、あー、写真撮っときゃよかったなって思うけど、もともと私、うん、ほとんど食べ物の写真アップしないのね。
あー、そうなんだ、うん、じゃあ食べてから気づく、
食べてから気づくし、うん、まあ食べ物はいいかって思う。
そっか、なんかあれだね、じゃあブログに食べ物を写真を載せる人よりもさらに上を行くバボってことだよね。
ん、どういう意味かな。
はい、
じゃあ私行こうか。
はい、
はい、東京都にお住まいのジッポさんからです。君は本当に博学だね。ちなみに博学は薄い学ぶ。
あー、音で聞いたらわからないけど、ない
字で見ると、あー、
ひどいなと
っていうことだね。
はあ、確かにそれは
ひねりがある。
遠回しに
分
かって言ってるね。
言ってるね。
はい。
はい、こんな感じ。違うベクトルに博学っていう意味かと思っちゃった。
そうだね、よく知ってるねみたいな意味でね。はい。まいちゃんはどんなの選んだ？
あ、はい。はい、それでは石川県にお住まいのギャラクシーさんからです。君の目の奥には夢が詰まってるよね。
はあ、なんか、言われたこと、
ある？
ある？なんか、遠回しにそんなようなことをさ、言われることはあるよね。
なんか、こう、なかなか言われないからこそ、こう、よく考えると、あれみたいなところがあるなと思う。
君の瞳に。
君の瞳の中には、夢が詰まってるね。ああ、口説き文句かと思いきや、
バカにされてんの？
っていうことなのかな。う
ん、かな、きっといろんな自分ね、僕には計り知れないいろいろなこう、
ああ、
絵があるんだねみたいなことかな。
ああ、はいはいはいはい。
まさみそんな感じだよね。
え？私はでも、私まいちゃんがそんな感じする。
紙一重ってことだよね、これ。
そうだね。
あ、なるほどね。
うんうんうん。はい。うん、じゃあそれ言われたら口説かれてるんじゃねえぞと。
うん、そうだね、うん、
自分的にね、
それを考えろってことか。
はい、
はい、
ということでね、以上最終回ですが、うん、バカって言うなのコーナーでした。
一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
三国志を教えてあげる。
はい、このコーナーはですね、一期当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのはこれ、諸葛孔明の名がつく野菜とは。はい、今回はまあね、舞ちゃんがゲストだから、
はい、
舞ちゃんが演じている諸葛孔明についてのお話なんですが、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
この諸葛孔明の名がつく野菜っていうね、なんで微妙なとこのつき方だよね、
うん、そうだね。てかそもそもさ、諸葛孔明ってさ、三国志の中ではどんな人なの？
どんな人？
うん、なんかほら、ずるいとか頭がいいとかさ。
頭がもうすこぶるい。
へえ。
うん、
だけ？
すごく頭がいい。だからね、うん、頭が良すぎてちょっと怖いところがあるよね、そういう意味では。
うーん、そうなんだ。確かに
先読みがすごいから。
最初は憎まれ役になってたらどうしようってちょっと思っていた。
うん、あー、三国、一騎当選の中で？
やっぱりこう、なんかこう、自分の中で考えてることが多すぎて、周りにこう、あんまりこう、されること、刺されるっていうのが、なんていうの？ね、見透かされることがないから、
うんうん、
ある意味腹黒っぽく、映ったらどうしようかなと思って。
へえ、そういう人なんだ。なんかさ、一騎当選の中ではさ、やたらとさ、魚を釣るちっちゃな女の子みたいなイメージ。じゃないじゃない？
うん。魚釣りは私はよく知らないんだけど、
うん、
なんで魚釣りしてんだろうね。
ね。
もう、竜を釣ってた。
だからか、あれは。
あ、だからなんだ。別に魚釣りがうまいとかいうことじゃないんだ。
多分好きなんだと思う。
へえ。そこら辺はじゃあ、まあ、
原作者が来たらないけどね。
うんうん。
本当
聞いてみようか。
うん。塩
崎先生が来たら
聞いてみよう。それはね。
はい。春の七草の一つ、鈴菜。
うん。
世間的には株としておなじみの野菜ですが。
そうなんだ。
いや、私らこれを知らなかったもんね。
知らなかった。
鈴菜が株だっていうこと。
うん。
はい。中国では、諸葛菜、または諸葛菜として知られていると。はい、
へえ。
これはなんで諸葛菜と言われるかというと、
はい、
孔明はですね、戦争に出た時に、うん、少しでもその地にいることが分かると株の種をまき育てていたと。
へえ。
で、孔明が広めたことにより諸葛菜と呼ばれるそうになったそうな。
ん？うん。諸葛菜の菜は野菜の菜だよね。
野菜の菜ね。
はいはい。
あ、株ってことなんですか？
そう。
うん。
そうそう、株のことを中国では諸葛菜というらしい。なんで株かというと、低温に強くすぐに収穫できる。
そうなんだ。
さらに出始めたばかりの苗は生で食べることができ、
うん、
葉が伸びれば煮て食べることができ、
うんうん、
冬にも根があって食べることができると。
うん、
とにかく戦場での食、あ、そうだったんじゃった。戦場での食材として向いていた。
汚いなー、もう。そうなんだ。戦場での食材として向いていた。
向いていた。
へぇー、諸葛菜。
うん、戦いは長引くこともあるからね、
うん、
そうやって使える
効率がいい、ね、
効率がいい食べ物を。
でもどんだけその場所にいるんだっつ話じゃない。
でも長いと1年とかいたり してたみたいだよ。
そうなの。
うん、
え、同じ場所に
同じ場所だから、要は見合ったまんまずっと、
見合ったまま1年
とかもあるらしいよ。あったみたいよ、戦いの。なかなか進まなくて、
全然建設的な戦いじゃないね。
そうだもんね、かなり高齢になるまで戦ってた、うん、
戦ってたりするわけだからさ、
50過ぎ、60過ぎ、うん、
みんなだからやっぱ何、一つの戦に出かけて相当帰ってこない時もあると思うから、そうい
う、あ、そうなんだ。
干してもね、
うん、
いいし、
うん、
水分もありそうだし、
だからやっぱこういうところも頭が良かったんだよ、孔明は。
あー、なんか、うん、分かった。
策略だけじゃなくてね、もういろんなことに長けていた。
へー。
ということだと思いますよ。
なんか戦いながら間違ってさ、株植えたとこ踏んじゃいそうじゃない？
まあね。
あー、そこ植えたとこみたいな。そこで戦っちゃダメだってみたいなことになる。
一応でもちゃんと食料庫みたいなとこで育ててたんじゃないの？自家栽培みたいな。
あ、そうなんだ。
畑とか。
まあでも塀の中まで捕らえちゃったもん、ね、しょうがないけど。
そうだよ、ね。
株がどうこう言ってるのは自分の命だよ。そういうのは。
そっか。なんかいまいちさ、具体的にイメージできないんだよな。その見合ったまま1年とかさ。
うん、
もうなんかさ、相手に対する闘争心もさ、うせるよね、1年も見合った
ら。戦いの中では、すごい悪口ばっか言ってる戦いもあったわけですよ。 だからなかなか後ろから出てこないから一生懸命悪口言って逆上させて出そうとしたりとかそういう駆け引きもあったみたいだからね、
うん、駆け引きっていうのかなものすごい子供っぽい戦略だよね
そういうの苦手引っかかったりしてたんだよ昔の人は
だから数あるこうなんか趣味っぽいものでも釣りなのかな
ああなるほどね
なんか釣りってね、うん、こうなんか冷静というか
そうだ、ね、ちょっとよっぽど心に余裕がないと釣りなんかできないよね
なんかそんなイメージかも
だって待たなきゃいけないしさ、
うんうんうん、
そういうことかもしれない、ね、
勉強になりました
はい三国志教えてあげる今回は諸葛さんについてお話ししました
はいそれではここで一曲お聴きください一騎当選ドラゴンデスティニーのエンディングテーマ曲ですいおりさんでガラスの花髪を
片脇舞ちゃんとはここでお別れになってしまう、
はい、早い
早いね、はい、ありがとうございました最後にねこの番組を聞いてくれている皆さんにメッセージお願いします
あそうですねこれから登場のところもあると思うし、うん登場したらかなり公明、ねうん、頑張ってやらせていただきましたのでぜひ公明のこう気持ちもいろいろ見てほしいなっていうのと私的には駅当選足が大好きです
足
うん
ああ
何いやよく10秒に1回って言うけど
あ10秒に1回エロシーンがある
そう
すごいでも足
足すごいよねスピードも速いけど、うん、そうよスピード速いから足ばっか見ちゃうもん
へーよくわかんない観点だね、
うん、なんかでも芸術家っぽいね
そうだね、うん、まいちゃんほら自分で絵も描いたりするからさ、
うん、うまいよね
うんなんか足かっこいいよ
あーそうなんだ、うん、じゃあ足も注目
足も注目だ
な、まあ、ということですかねあとは三国志とリンクとか、うん、まあ学園の絆ものすごく深いのでぜひ我が生徒を応援してください。
あいいこと言った。いいこと言った。
あれ、私敵だよね。
うん。そういう意味は敵だね。
敵というか、うん。
はい。ということでね、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲスト、諸葛孔明役の門脇舞さんでした。
はい。
ねえねえ、もーちゃん。いよいよ一騎当選 DD の DVD が発売だって。初回版は塩崎先生の収納ボックスや、爆乳投手たちが温泉宿で乱れちゃう。第1巻6月22日発売メディアファクトリー
オタクが嫌いな荻上ですなんでみんなくじは見るんですか
まあまあ荻上さん千尋の疑問も気になったりしません DVD で見てるんですよね
何言ってるんですか
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中メディアファ
クトリーあんたなんか打天使が怖いだけじゃないの
なんだと
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成 OVA 創生のアクエリオン裏切りの翼5月25日発売
唱えよ創生合体メディアファラ
リーフォトシスターが見たいときはどうしたらいいの
安直で調べてみよった
フォトシスターが見たいときホットシスターが見たいとき、
あった DVD シリーズが好評発売中ですだって一緒に見ようねお兄ちゃん
メディアファクトリー
は はい、お別れの時間になりました。
あ、やっぱゲストが来てくれると、
うん、
いいね。
ね、うん、いろんな話が聞けてね、うん、
楽しかったね。
はい、なんかでも私さ、これからはカブを食べるときに、うん、あの諸葛孔明を思い出すよ。
本当に？
本当だよ。
本当に思い出す？
思い出すけど、でもどのカブかなと思って、あの赤くてカリカリしたカブかな。
あー、赤カブ、
ラディッシュ、
うん、
なのか、うん、真っ白いやつなのか、
なんだろうね。でもすぐできそうなのはラディッシュっぽいよね。ちっちゃいし。
あー、じゃあ全然腹にたまんないね。じゃない？
たくさん巻いたんだよ、あれ。
あー、そっか。しかもあれサラダにするぐらいしか食べ方ないよね。
いや、でも戦場ではそんなの関係ないんだよ。サラダとかどうでもいいんだよ。いや、いいんだよ。
そうか、あの白いカブじゃないんだね、じゃあ。
でも白いカブなのかな。
ね、なんか知ってる人がいたらぜひ教えてほしいよね。ね、はい、
うんうん、
よろしくお願いします。ということでね、この番組へのご意見ご感想、あと来週からね新コーナーも始まりますので、うん、はい、などなどをですねお待ちしております。
一騎当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
それではそろそろ終わりましょう。一騎当選を愛する投手たちに直、
次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。